先ほど司会者にこのヨハネ黙示録2章1節以降の御言葉をお読みいただきました。2章1節を見ますと、エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われるとあります。ヨハネ黙示録はこの2章からアジア州にある7つの教会に宛てられた手紙として書き記されていきます。2章1節の初めに、エペソにある教会の御使いに書き送れと言われていますが、内容を見ますと実際には教会に対して語りかけられていると受け止めてよろしいでありましょう。皆さんもご存知のように、エピソの町はお手元の州法に挟まれている地図からも分かりますように、アジア州最大の都市であり、ローマから使わされてきた地方総督が駐在していた重要な拠点でありました。エピソの町は行政面においても商業や交通の面においてもアジア州の中で要とも言うべき要衝の地でありました。現在は荒廃してほとんど見ることができなくなっているそうですが、今から1900年ほど前のその当時はアルテミスという女神を祀った大きな神殿があったそうです。そのアルテミス神殿にはたくさんの巫女がいて、その女性たちが神殿賠償として神殿娼婦として売春行為を行い、それが宗教的な儀式の一つとして行われていたことが伝えられてきています。こうして不貧困に伴う偶像礼拝に伴う不貧困がはびこっていたのがその当時のエペソの町でありました。そのエペソの町にイエス・キリストの弟子パウロが訪ねて行って伝道したことが使徒の働き19章に記録されています。パウロはこのエピソの町で3年間伝道しました。その結果多くの人が罪と死から救われて、そこにイエス様を信じる群れとしてのエピソの教会が誕生いたしました。ですからエピソ教会の設立が紀元後56年頃と考えて、このヨハネの黙示録が書き送られたのはそれから40年ほどの後のことでありました。天に帰られたイエス様が40年という歴史を持つエペソ教会の姿をご覧になられて、それを語られたのがこのヨハネ黙示録2章1節から7節の御言葉と言えます。2章2節を見ますと、私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったと言われています。私たちが日頃イエス様のために、イエス様の身体なる教会のために時を割き犠牲を払って何か小さなことをさせていただいたとしても、あまり人から称賛されることは少ないですよね。街道をお掃除しても、教会の庭の花壇の草取り剪定をしたとしても、お花を生けても、会計事務を行っても、教会案内のチラシを配ったり、入院中の方を訪問させていただいたとしても、その都度人からお礼の言葉を述べていただいたりすることがあまりありませんね。しかし 教会の頭であられるイエス様は、人知れず行われたあなたのその技とあなたの愛による捧げ物を知っていると、ここにおいておっしゃっておられるわけですよね。イエス様はエペソ教会の兄弟姉妹に対しても、私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っていると、ここに言われています。この2章2節で言われている忍耐を知っているという場合の忍耐とは、困難があっても我慢しているという、ただそういうことだけではありません。そうではなくて、困難なことが多々ありましても、それを良いことに変えていく努力、それがここで言われている忍耐という言葉なんですね。たとえ悲しいことがあっても、それを徐々に恵みに変えていく、嫌なことがあったとしても、それを喜びの方向に変えていくこと、このことがさりげなく自然にできたら本当に幸いだと思います。辛いことがあっても、その辛さをむしろ自分の訓練のために受け止め、ひどいことをされても、それが今度は恵みの結果になっていく、そういうことがエペソ教会の兄弟姉妹たちにはよくできていたということが、このイエス様のお言葉から伺い知ることができるのではないでしょうか。私たちの教会におきましても、皆さんお一人お一人、それぞれさまざまな苦しみ、悲しみ、病気や問題の渦中におられるやもしれません。そのような中にあっても、互いに祈り合い、支え合って、神様がすべてのことを働かせて益としてくださることを信じて待ち望んでまいりましょう。またもう一つの点で、イエス様はエペソ教会の兄弟姉妹たちを褒めておられます。この2節後半で、またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っていると言われています。エペソ教会の兄弟姉妹たちは、さまざまな教えが入り込んでくる中にあって、一体どれが本物の教えかを見抜く知恵を与えられていたというんですね。ですから彼らは朝に夕に神様の御言葉、聖書の御言葉を読み、御言葉を学んでいたのでありましょう。そうでないと、どれが正しい教えなのかを、どれが正しい教えなのかを見抜くことができませんね。かつてイエス様の弟子パウロは、紀元後56年頃、第3回伝道旅行において、エペソの町における3年間の伝道の後、エペソの教会を離れるにあたって、エペソ教会の指導者たちに次のように申し述べました。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からも、いろんな曲がったことを言って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。ですから私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして、目を覚ましていなさいと、パウロは祈りと涙を持って、あの使徒の働き20章28節から31節において、当時のエペソ教会の指導者たちに順々と語りかけております。そのパウロの遺言とも言うべき訓戒の言葉を、エペソ教会の兄弟姉妹たちは忘れることなく、さまざまな間違った教えの風にもてあそばれることなく、よく忍耐して イエス様の御名のために耐え忍び疲れ果てなかったとヨハネ黙示録2章3節に言われています。さらに黙示録2章6節を見ますと、ニコライ派の人々のことが触れられていますが、ニコライ派といってもこの2章6節と15節にしか記されていませんので、どういう教えの人々なのかは定かでありませんけれども、あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる、私もそれを憎んでいるということをイエス様がおっしゃっておられます。その言葉からしますと、あまり良いことでは、あまり良い教えの人々ではなかったようになんとなく感じますよね。先ほど申しましたように、エペソの町にはアルテミス神殿があり、そこでは神殿売春が行われているような、そんな雰囲気の町でありました。そのような風潮の中で、ニコライ派の人々はエペソの町の人々の風俗習慣に従って一緒に食べたり飲んだり商売をしたり、世俗に従い同調しなければ生活できないと主張し、それを教会の人々にも進めていたのではないでしょうか。どうもニコライ派の人々は世俗主義に走っていた人々のように思われてなりません。イエス・キリストによって救われたのだから、もうあれもこれも何をしてもいいんだ、そんな考え方に陥っていた人々ではないでしょうか。そのような人々に欠けているのは、神様を恐れかしこんで神様の御言葉に聞き従って神様の恵みのうちに清く生きようとする姿勢だったでありましょう。ですから当時のエペソ教会の兄弟姉妹たちは、そのニコライ派の人々の教えに接した時、待てよ、これはちょっとおかしいんじゃないかと感じて、その偽りの教えを鋭く見抜いたと思われます。そのような意味でエペソ教会の兄弟姉妹たちは霊的な識別力、判断力を養われている人々でありました。しかしその反面、エペソ教会にも非難すべきことがあるとここに言われています。2章4節を見ますと、けれどもあなたには責めるべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまった、だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい、そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除くと、ご復活の主イエス様は仰せられます。イエス様はここで、あなたが悔い改めないならあなたの食材をその場所から取り除くと厳命なさいます。なんと意表をつくようなイエス様の言葉でありましょうか。先週の礼拝メッセージでも触れましたが、このヨハネ黙示録1章20節後半に、7つの食材は7つの教会であると言われていますように、食材とは教会のことですね。ですからイエス様は、悔い改めないなら教会を取り除いてしまうと言っておられるわけで、これは少し襟を正して心に受け止めさせていただかなければならないお言葉と言えるでありましょう。エペソ教会の兄弟姉妹たちが悔い改めなければならなかったことは、エペソ教会の兄弟姉妹たちが悔い改めなければならなかったことは何かと言いますと、初めの愛から離れてしまったということです。一組の夫婦が初めは愛し合っていたけれども、そのうちにだんだんと初めの愛から離れてしまう、 温かな愛から離れてしまう、ちょうどそのようなことなのでありましょうか。先ほども申しましたように、エペソ教会の兄弟姉妹たちは偽りの使徒、偽りの教えを見抜いて、それらをはっきりと拒絶いたしました。それは仁義にかなった必要な良いことでありました。しかしそのようなことばかりにとらわれておりますと、学んできた聖書の御言葉や知識が今度は人を責める道具に変わってしまいがちですよね。そして少しおかしいなと感じますと、これはダメ、あれもダメ、それは行き過ぎだと裁き合いになってしまいがちになりかねません。初めの愛から離れてしまって、せっかくの御言葉から愛が抜け落ちてしまい、人の心を差し通す諸刃の剣になってしまう。聖書の御言葉を自分の都合の良いように解釈して人を攻撃するとき、人の心を深く傷つけます。それがその時のエペソの教会の霊的状態であったというのですね。それを初めの愛に立ち返らせるにはどうしたらよいのでしょうか。この2章5節を見ますと、まず第一に、だからどこから落ちたのか思い起こし悔い改めなさいとイエス様から命じられています。だからどこから落ちたのか思い起こし悔い改めなさいと命じられています。下がるほど人が見上げる藤の花と言われますが、信仰生活が長くなっていきますと、いつしか私はそんな単純ではない、信仰生活はそんなに簡単にはいかないとちょっとポロッと言い出してしまいがちですよね。しかしそれではいけません。信仰が成長すればするほど、初めてイエス様を信じた時の単純なシンプルな一途な愛を謙遜に持ち続けなければならない、堅持しなければならないんですよね。水泳の選手がプールでターンするように、今までの生活にターンして神様を目標にしていくことを悔い改めと申します。私たち一人一人もまた自らの信仰を振り返りつつ、悔い改めるべきところは悔い改めて、初めの愛に立ち返らせていただきましょう。その上で第二に、あなたは初めの行いをしなさいと2章5節に命じられています。私と家内がかつて23年間ご奉仕させていただき、お仕えさせていただきました奈良市の学園前聖書教会では、毎年クリスマスの時期になりますと、福音派の教会が協力し合って奈良県民クリスマスという集会が大きな会場を借りて行われました。ある年のアドベントの頃の夕方に、奈良県民クリスマス案内チラシを学園前駅近くで手配りしたことがありました。その時の5名の奉仕者のうちの一人が、洗礼受洗を間近に控えていた当時50歳代の姉妹でした。家庭の主婦であるその姉妹は、なんと顔見知りの方々が行き交う、そんな人の流れの中で、駅の改札口の真ん前で通りがかりのお一人一人に、クリスマスのお知らせです、いかがですかとチラシを手配りしておられました。きっとご聖霊がそのようにその姉妹を押し出してくださったんだろうと今でも思い返します。この黙示録2章5節に言われている初めの行いとは、そのようなことなのではないでしょうか。 受けるに値しないものに与えられた、受けるに値しないものに与えられた神様からの一方的なご好意、その救いの恵みに感謝して、ご聖霊に押し出されるようにして、主イエスキリスト様を一心に明かしさせていただくこと、それがここで言われている初めの行いでありましょう。それは自分の努力や自分の力でできることではありません。いつもいつも神様からあふれ出た恵みによって、私たちの日々のさまざまな行いが可能とされてまいります。それが非常に重要な初めの愛、初めの行いとイエス様はここでおっしゃっておられるのだと思います。あの日あの時イエス様の御救いに預からせていただき、罪と死の束縛から自由にされた恵みの原点、与えなき者がただ神様の恵みによって今あるを得ている、初めの恵みに生かされる、そのことが私たちの原点であると同時に終着点でもありましょう。私たちを罪と死の束縛から救い出してくださるのは神様の恵みによることですし、私たちの救いを完成に導いてくださるのも父、子、聖霊なる三位一体の神様のとりなしと恵みによるものなのです。生涯初めの愛と恵みに生かされながら、神様のパラダイス、天の御国に備えられている命の木の実を食べることが許される私たち一人一人でありたいと願うものです。初めの愛に立ち返りなさい。風薫る初めの愛に生かされて、お祈りします。恵み深い天の父なる御神様、至らぬ私たちの父たる歩み信仰でありますけれども、なおもあなた様は聖書の御言葉を通して、創世記からヨハネ黙示録の御言葉を通して、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを知っている、私はあなたを愛していると繰り返し繰り返し仰せられます。そのあなた様の語りかけに対して、どうか信仰を持って単純率直に、イエス・キリスト様のしもべ証人弟子としての告白を、生涯を全うさせていただけますようにお願いいたします。病のため、また術後の回復のために、さらにさまざまな強いられた十字架を負わされていることのゆえに、神様忍耐を覚えておられるお一人お一人、神様がそのことをイエス様がご存じであられ、また慈悲にかなって慈しみを施してくださることを信じて、共にこれからもあなたの御前に健やかに歩ませていただけますようにお願いいたします。皆様の祈りに合わせ、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。